でちょっとね、関連するかもしれないですけど脱力、はい、これもですね、実はピアノの先生がちょっと、ねはい、興味がある部分というか、何かこう弾きづらい思いをしながらね、来てらっしゃる先生もいらっしゃるんですけれども、
はい、
この辺何か語っていただくとすると、うん、
一番僕もできないことだなって思うことの一つが脱力で、
いやいやいや
いや、でもやっぱり体が大きかったので力技でいってしまってたことが多いと思うんです。
これやっぱ小学校の頃から体が、
うん、割と、はい、体重も60キロとか確かあったはずなので、でもその今結構思うのは、
はい、
コンクールとかでちっちゃい子聞くとみんな割とこう打鍵のスピードが速い時、パンっていく時って結構力でいってることが多いと思うんです。でも例えば大きい家具とかを動かそうってなった時に、
うん、
パンって瞬発力でいかないじゃないですか。こうグッて重さかけると思うんですよ。だから結構打鍵もそれと一緒で、特に大きい音を出したい時とかっていうのは割と打鍵のスピードだけに頼るとダメだと思うんです、
はい、
だから体の重さとか体腕の重みとかよくを鍵盤にゆっくり沈めるような感じを意識してくださいって結構採点表とかに書くことが多いんですけど、あとはやっぱり肩が前に来るとどうしても上からカンって力でいってしまうので、うん、なるべくその胸を張って、
うん、
背中を閉じないっていうか肩甲骨をこうグッて後ろの方に寄せて、そうすると胸がグンって出てくると思うんです、
うん、
そうすると肩って前に行けないんですよ。だからまずはもうこの状態ではもちろん弾けないんですけど、
はい、
まずはこの肩を前に行かせないこと、上からつかないことが結構大事なのかなっていうふうに思います、う
ん、
で、
はい、
まあ、あとは足をきちん足で踏ん張ることかな。
足で踏ん張る、
はい
はい、
なんかこれもよく言うんですけど、結構左足ブラブラしちゃう子とかいて、
うんうん、
じゃあさてわざと今左足ちょっと浮かせて引いてみて、地面につけないで引いてみてって言うと結構みんな引きづらいですって言うんですよ。でもあなたが今やってることってそれと一緒だからね
って
なるほど。だから左足を軸にして立ち上がってみてごらんって言った時に、みんな立ち上がりやすいところに左足置くんですけど、
ね、そこ
がそう今引く上で一番多分体重を乗せやすいところだから、左足は多分そこに置いとくといいよって。そうすると足とかその体の重みを上手に使えるから、自然と少し脱力につながるんじゃないかなっていうふうには思う。
なるほど、
はい、
やっぱり左足の位置によって体重というか鍵盤への伝わり方も変わる、
うん、はい、変わると思います。でちょっとそれちゃうんですけど、
はい、
僕、まあ、筋トレするの、まあ、好きってほどじゃないですけど、ベンチプレスってあるじゃないですか、
はい、
ベンチプレスって、はい、あれ足使わないと足を使っちゃダメなんですけど、
はい、
足を使うとその反動で結構ポンって上がるんですよ。
いわゆるこうバーベルを上げるやつですよね、
はい、はい、でまあ、もちろん胸に効かせなきゃいけないんですけど、だから足の持ってる力って結構大きくって
なるほど、
楽器にもそれはもう絶対必要なことなんだなっていうふうに思ってます、
うん、っていうことは大きい音を出そうとした時に、
うん、
左足にこう、
うんうんうんうん、
重心というか、
そうですね、こう足で地面を踏むっていうかグンってやる感じは結構大事にしてます。
なるほど、
はい、
確かにその踏ん張りがないとね、
うん、
なんかうまくいかないようなイメージが。
そうなんです、
うん、
でそこがないと上からの力になっちゃうんですよ、
に頼ってしまう、
はい、それをずっとやってしまうとやっぱ脱力にはつながらないんじゃないかな。なんかこうどんなこともそうだと思うんですけど、あ、今抜けたなって自分で経験することが一番大事だと思うんです、
うん、
だからもういろんなことを試してほしいなと思うけど、自分がもしそれに関して何かをお伝えできるとしたら、多分足をきちんと使うこととか、あと肩を前に出さないことで、上からガンってこう高さを思った打鍵をしないことかな、
うん、なるほど。で先ほどちょっとね、打鍵のスピードに頼らないみたいなお話があったんですけど、
はい、
となるとちょっとゆっくりな打鍵になるというイメージ、
そのなんかつっつかないってイメージですかね。
つっつかない、
はい、ゆっくりでも早くでもなんか自分の体とか重みをこう楽器に沈めるようなイメージ。で鍵盤って例えば ここだけで言うと何センチしかないじゃないですか、
うん、
でもこのピアノの何て言ったらいいんだろう、お伝えするのが難しいですけど、ピアノのなんかこの下の部分っていうか、ね、鍵盤の下の空洞になってる部分まで こう力を沈めるような、なんかあんまりいい例えじゃないんですけど、
はい、
なんか柔らかいもの、なんかこうバスケットボールとか もう少しこうちょっとグニってなりそうなものをギュッてやるような感じかな、
なるほど、
はい、
このテクニックも使ってらっしゃる、
うん、なんかこう
掴むというか
沈めるっていう感じですかね。こうなんか、うん、その重みをこうなんかグーってその中に沈めていくような感じ。
中で沈める。
はい。
鍵盤の中で。
鍵盤に自分がなんか入っていくようなこう感じです、
ね。鍵盤の中に自分が入っていく。
そう、あの、
は
あ、うん。僕の先生がよくおっしゃるんですけど、鍵盤、指と鍵盤のコミュニケーションを取る。
はい。
鍵盤とコンタクトを取りなさいって先生がよくおっしゃるんですよね、
うん、
そういう感じかもしれないです。
は
あ、だからなんかこう雑に鍵盤に触らないような感じかな、
うん、なるほど、
はい、ちょっとなんかうまく言えないですけど、いえいえ、
となると今度は弱音の場合も同じ、
うんうんうん、かなと思います。
あ、なるほど、
はい、
まあ、ゆっくり押すことになるんでしょうけど、
そうですね、
物理的には、
まあ、やっぱり強い音の時って、まあ、なんだかんだで打鍵のスピードは絶対速くなるとは思うんですけど、ね、まあそのまあ、弱音の種類にもよると思うんですけど、
うん、
とにかくその指と鍵盤のコミュニケーションを取ること、
はあ、
なんか指で鍵盤を押して、まあ、そのハンマーとかいろんなことありますけど、その自分の指が鍵盤を押すことによって音を出してるっていう感覚を結構大事にしてほしいかもしれない、
うんうん、なるほど、はい、ここのセンサーをやっぱり、
あ、うんうんうん、
鋭敏にしなきゃいけないってことですよね。
はい、はい、そう思います。
なんかこれがちょっとこう感じてないなというお子様には、うん、どんな風に伝えてらっしゃるんでしょう。
ああ、
たまにいますよね。
でも結局そのやっぱりこの鍵盤にきちんと触ることなんじゃないかなと思います。
なるほど。
で、どういう風に音が出るかっていうのをもうなんか別に曲とか弾かなくていいので、
うんうん、
自分で体感してもらう。あ、こういうふうに例えばこう鍵盤が動いてハンマーが動いて、弦をなんちゃらかんちゃらかでっていう感覚がすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
なるほど、うん、